人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。美術の世界で今は大物になっても生前は全く知られていないという人たちがいますね。ゴッホは多分その最たるものでしょう。日本でも個人的に大好きな、画家の田中一村、彼も生前全く知られていなかった人で、亡くなった後に少しずつ知られるようになったんですね。それでも、今も田中一村という名前を知らないという方は意外にいます。去年奄美大島という彼が晩年ずっと住んでいたところに出かけて、テレビの撮影をしましたけれど、ますます彼の絵が好きになりました。めでたく今年の秋に東京で初めて大掛かりな展覧会が行われることになっています。とても楽しみにしています。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。なんかそもそもこの美術品とか芸術品とかってどこが素晴らしいのかなっていうのがわからないものも意外と素人からするとあったりします。
本当にたくさんありますよね。
ありますよね、はいはい、今日はですねそのあたりを考えるいい機会になるんじゃないかなと思います。興味深い展覧会ご紹介します。今日のライフスタイルゲストはこの方です。サントリー美術館学芸員の柴橋大輔さんです。今週から始まったサントリー美術館コレクション展、名品時たま名品を担当されています。芸術的に価値が高い名品とこれまであまり注目されていない迷う品と書く名品が一堂に会する意欲的な展覧会とは一体どういったものなのか詳しく伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
このタイトルの名品時たま名品、面白い
な
、はい、あの迷う品の名品っていうのは一見ちょっとネガティブな印象はあるかと思うんですけれど、もちろんそういうことではないですよね。
そうですね、もともと迷う品という方の名品という言葉はない言葉なんですけれども、
そうですよね、
はいはい、あくまでこれはこれまであまり注目されてこなかった作品で、展覧会にもあまり登場しなかったようなものたち、そういった作品を、迷う品というふうに書いた名品というふうに表して、あくまで珍品ではなくて、そういったなかなかご紹介する機会がなかった作品たちを表す言葉として今回使ってます、
はい。展覧会の内容はこの後じっくりと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はサントリー美術館学芸員の柴橋大輔さんをお迎えしています。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホール&カンファレンス、詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は今開催中のサントリー美術館コレクション展、名品時たま名品担当学芸員の柴橋大輔さんをお迎えしています。
今回前に見たことあるなというものもあって、中には初めて見るものももちろんたくさんあったんですけど、このコレクションって大体どのぐらいのものがあるんですか。
そうですね、総数で言いますと約3000件のコレクションが、はい、 ございます。
それは多い方ですか？
あ、そうですね、多い方とは、はい、言えるかとは思うんですけれども、美術館によって規模が様々ですので、はい、単純にそれで多いか少ないかというのはなかなか表せないところもございますね。
改めてどんな種類を所蔵しているのか教えていただけますか？
はい、当館は日本の生活の中の美ということをテーマにして、はい、しておりますので。
そうですよね、はいはいはい。
今回の展覧会の章立てのような、内容の作品がメインになってきます。まずはやはり漆工漆の作品と、あと絵画、それから陶磁器と、あとは染色品ですね、着物ですとかそういったものですね、あとは今回お茶道具として紹介してますけれども、その中の特に金工品、つまり金属の作品たちですね、そういったものも所蔵しています。そしてあとこのサントリー美術館特徴をつけているのが、やはりガラスのコレクションというものですね、こちらも日本有数のコレクションを誇っております。そういったものをメインに所蔵しています。
今回は本当に各種いろいろな作品が出てますけれど、まず入り口に入ってすぐにこの丸いものは何なんだろうっていう白い、球体がこうぶら下がっているような、スタンドについているものですけど、これはマリーですね。
そうなんです。蹴鞠という、日本の伝統の、サッカーのような、競技に使う、ボールなんですけれども、なかなか展示する機会もなかった、今回の迷える品の代表的なものの一つですね。
これはかなり価値のあるものですか？
そうですね、実は我々学芸員にとっても実はよくわからない存在だったんですけれども、最近ちょっとマリの専門の方にお話を伺ったところ、実はもうこんな綺麗なマリはもう存在してないんじゃないかと、いうような、それぐらい貴重なものだというふうに教えていただきまして、そこで初めてこのマリはもしかしたらすごいものなんじゃないかというようなことに気づいたということで、
ちょっとこれから真っ白ですごく綺麗なので、あんまり蹴られていないんじゃないかなという気がする
確かに、
保存状態が非常に良くて、おっしゃる通り本当にこれを蹴って遊んでたのかというようなところは確かにそのように思いますね。
いつ頃のものですか？
一応江戸時代のものというふうに伝わっております。
そもそもこの名品の定義っていうのはどういったふうにされてらっしゃるんですか？
はい、やはり名のある名品の方なんですけれども、こちらは、国宝ですとか重要文化財に指定されているような作品ですとか、そうじゃなくても、芸術性の高さや、歴史的な意義を評価されて、これまで名のある名品だと位置づけられてきたような、作品たちを名のある名品というふうに言えるかと思います。
そういう例えば重要文化財だとかね、そういうふうに指定されたものっていうのは何が基準なんですか？
一つにはやはり芸術性が高いかというような、一つ、美術的な観点。
それは誰が決めるんですか？
そこがポイントでして、やはり研究者ですとか、そういった、美術史をやってきた人間が、これはすごいものだということを、認定するというようなことなんだと思いますね。
今回の展覧会の中で例えば焼き物なんかではね、個人的にいいなと思ったものなんですけど、見るとね、これは多分日常品なんだろうな、四角いちょっと薄い緑色のお皿だとか、その隣に染付のあれはね、竹の葉の、紺色と白のこう箱があるんですけど、すごく綺麗だなと思いつつ、これは迷う方の品だったんですか？
そうですね、確かにこれまで展覧会にもあまり登場する機会のなかったようなお品でして、今回の基準で言えば迷える品、ふと各方の作品になるんですけれども、あくまでもうそこは見る人の気持ちに委ねるということで、これがいい作品、名のある作品なのか、迷える品と各方の作品なのかは、それを見た人の はい、あの気持ちにお任せしようかというふうに思います。
まあ、展示室では一切その分けてないですよね。どの作品が名のある方なのか迷う方なのか、もう完全に見る人に委ねてる、そういう状態ですよね。
そうですね、うん、はい、今回の展覧会の趣旨がそこにありまして、まあ、やっぱり名品っていうのは結局誰が決めてるのか、まあ、それを決めるのは一体誰なのかって考えた時に、それはもう見る人がそう思ったらやっぱり名品、名のある名品にもなるし、ちょっと不思議なところがある、迷える名品にもなるということで、まあ、その区別をつけずに一緒に並べて展示するというようなことをしています。
不思議なところというと、絵巻で誰が見てもこれちょっと下手くそだなというものがあるんですけど、はい、こういうものをそもそもコレクションにのために購入するというのはどういうことなんでしょうか。
そうですね、やはり生活の中の美というようなところがやはり一番ベースにあると思います、
うん、
まあ、あくまでも今の目から見ると下手くそだなというような思うような絵でも、まあ、それもこう何百年も人の手から手へと伝わってきたっていう歴史を考えると、それは下手な絵かもしれないけど、もしかしたらある人にとっては大事なものだったからずっと伝わってきたんだというような、そうするとまあすごく上手に綺麗に描いた絵とそういう下手くそな絵の差って実はないんじゃないかということで、まあ、意識的にそういった作品も集めてきたというふうに聞いております。
個人的にちょっとびっくりしたのが、大きな壺でこれ重要文化財というふうに伺って、はい、じゃあきっとすごいんだろうなと思ったんですけど、なんかよく見るとちょっとぼんやりしてるというか、はい、なんかちょっとこれは素晴らしい作品なのかな、素人目に見てわからないんですが、これはどういうふうに結論つけたらいいんですか。
はい、これは当館の所蔵する伊万里の大きな色絵花鳥毛八角大壺という作品なんですけれども、
はいはい、
これはまあ、いわゆる金蘭華という、はい、様式の作品なんですが、普通金蘭華というと、まあ、色カラフルな色使いにプラスして染付の紺色で絵を描いていくんですけれども、
はい、
これは紺色がないんですね、その染め付けの。
確かに赤と緑が貴重になってますね、
はいはい、ですのでちょっと見た時に何かが足りないと言いますか何か抜けてるというか締まりがちょっとんという色彩に、はい、仕上がってるっていうところですね。
でもこれも重要文化財なわけで、はい、ちゃんと認められた作品。
そうですね、
そうなんですよね。
まあ、そこがかえって珍しいというか貴重なところがあるということで、はい、指定されている作品になりますね。
なるほど、なんか
指定した人が酔っ払ってたか
今回この作品のところにこうワンポイントアドバイスみたいなこう見方みたいなところが書かれてて、はい、これがまた面白いんですけれども、はい、これはどういった思いでつけられてるんですか。
はい、今回はそれは学芸員のささやきという、はい、うんうん、特別なキャプションでして、まあ、作品にまつわる逸話ですとか、まあ、意外な一面というのをお伝えすることで、まあ、これまであまり馴染みのなかったような作品でも、まあ、そういった情報をプラスして作品を見ることで心が動いて、あ、これ実はいい作品なんじゃないかとか名品になり得るような作品なんじゃないかというような、そういったちょっと手助けをするようなものとして今回つけております。
なるほど、はいはい、
どちらの名品になるかということの導入ではなくて、その見方のこう一つポイントみたいなことで書かれてらっしゃる。
そうですね、はい、まあ、今回の、展覧会のテーマとしてその名品探しというのがございまして、まあ、この名品というのは名のある名品と燃え得る名品という風の両方の意味がございまして、うんうんうん、それをご自分で探していただくというようなことを狙っています。それの手助けとなるようなものとして、はい、一緒に置いてます。
はい、後半はバラカンさんにとっての名品も聞いていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は今開催中のサントリー美術館コレクション展名品時たま名品、担当学芸員の柴橋大輔さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
今日の音楽は圧倒的に知ってる人が少ないけれども、好きな人は ものすごく好きなボビー・チャールズという、ルイジアナのシンガーソングライターの、アルバムの中の曲 I must be in a good place now です。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は今開催中のサントリー美術館コレクション展名品時たま名品、担当学芸員の柴橋大輔さんをお迎えしています。
さあ、僕の好みのものをちょっと挙げると、また庶民的なものだと思うんですけれど、あの身につけるもの、着物と言っていいのかどうか分かりませんけど、青森県の、
はい、
藍染めの、
あ、はい、
あれジャケットのようなものと言っていいんですか、なんて言うんですかね、これ。
そうですね、あの、まあ、古銀、まあ、古銀刺しとか、はい、というふうに呼ばれているものでして、まあ、そうですね、あのジャケットのように羽織るものだったというふうに言われています。
で細かい白のね、刺し子じゃなくて、なんていうんですかこれ、
なんていうんですか、
まあ、刺繍ですね、確かに刺し子ですね、
はいはいはい、これはねすごく細かいし綺麗な文様になってますけれど、こういうものはもう本当に普通の庶民が着てたものでしょう、多分。
あ、そうですね、あの青森県の津軽地方を中心に、あの、まあ一般家庭の、はい、女性がこういうのを作っていたものだというふうに伝わってます。
うん、着るのも女性ですか。
あ、着るのは、女性には限らなかったと、あ、はい、いうふうに、はい、聞いています、
はいはい、こういうもの本当に今は貴重ですよね。
そうですね、
あとその多分隣にあったと思うんですけれど、なんと革でできた、
はい、
あのハッピーというか、
うん、
あの火消しが使ってたものですよね、はい、
そうですね、
これも江戸時代ですか、綺麗、はい、な茶色、うん、濃い茶色の、うん、まあ、江戸時代の革ジャンみたいなで、はい、見えてるのは前の方なんですけど、後ろの方のデザインの写真が隣にあって、これは本当にモダンだしかっこいい、売ってれば買いたいっていうものですね、
はい、あの町火消しが、あの、まあ、防火用にもともとは着ていたというような、あの革羽織というような、ものになるんですけれども、はい、まあ、江戸っ子気質 の、 あの町火消しが、あの、まあ、確かにファッションのもう競い合っていたような、はい、まあ、今でいう本当に革ジャンですよね。
高価なものだったんですか、どうですか。
そうですね、あの、まあ、高価のものというわけでもなかったんですけれども、あのちょっと身分によって着れるものが、はい、あったので、まあ、この革羽織も、あの町火消し、あのこれは与組神田のあたりを担当していた町火消しが使っていたものだと思うんですけれども、はい、これの、あの頭取というトップの人が着ていたものじゃないかというふうに、はい、思われます。
なるほど、いやかっこよかったです。
よかったです。
あとね、ちょっと意外なものがあって、あのかんざしの、種類がいろいろありましたけど、その中の一つがね、これなんか骨みたいだな、はい、と思ったら実際に骨だったんですね。
そうなんです、あの鶴の骨を、あの甲貝という、まあ、これも髪飾りの一種なんですけれども、それにあの作ったものが、あの一時期流行りまして。
あ、そうですか、
はい、それで、はい、あのまあ、当館にもそれがちょっとコレクションの中にあるというようなものですね。
鶴であるということが肝心なんですか。
あ、そうなんです、あの鶴ですので、やっぱりおめでたいというような意味が込められているようでして、まあ、ちょっと骨ですけれども、はい、ちょっとおめでたいものとして使ってたみたいですね。
あと矢の形のものが、あの金属のでありましたね、
はい、はい、まあ、ちょっとそれを頭につけると、あの漫画みたいに頭に矢が刺さってるみたいな状態になっちゃうんですけれども、はい、まあ、それもあの昔は矢が魔除けとして使われていたものですので、まあ、それで山の魔除けを身につけるというような意味もあったんだと思います。
で、かんざしなのにちょっとこう耳かきっぽい形状になっているのも、
あ、は
い、
ありましたね、2つほど、
はい、はい、うん、あの当時かんざしっていうのは贅沢品というような扱いでしたので、まあ、それが取り締まりの対象になってしまうのを避けるため、これはあのあくまでかんざしじゃなくて耳かきだというふうに言い張るために、は
あ、あ、そうなん
だ、耳かきがついているというふうに言われています。
でも実際一石二鳥で耳かきとしても使って
た、まあ、使えるものも、はい、あったと思います、はい、
うん、本当に細かい細工がなされているものもありましたよね。
そうですね、本当に小さなあの細工が、はい、されています。
うん、櫛もいくつか展示されてましたね。あのすごくこう細かい 模様が彫られたりとかね、よくこういうものが傷まずに今まで残ってたなと思うぐらいです。
はい、はい、そうですね、やっぱり、綺麗なもので残ってるっていうのはやっぱりちょっと少ないですね。日常の使うものですので、やっぱり使わなくなったら捨てちゃうものでもあったので、はい、で当館 のこの櫛とかかんざしっていうのはやっぱりそういったものをあえて集めた一つのコレクションをいただいたものですので、それはそれで非常に貴重なものになっています。
そしてバラカワさん、これすごかったですよね。
この箱、最初は何の箱かと思ったら、表側は、菊の花ですか、
椿ですね。
椿の、はい、花 の絵が描いてあって、彫ってあるんですね。
そうですね、はい、
うん、で大きな箱で足が3本あるんですけど、はい、一体何のためのものなのかっていうのは分からなかったんです。
そうですね、これを見てすぐ分かる方っていうのはなかなかいらっしゃらないかもしれないですけど、はい、これは修験道 の修行者が背負っていた老いというもので、今で言えばつづらとかっていうことになるんでしょうか、歌舞伎 の勧進帳の、はい、弁慶が背負っていたような、はい、そういったものになりますね。
中に何が入るんですか。
これは山の中に入るって生活するための、日用品を入れていたりっていうこともしてたんですけれども、時には小さな仏像などを入れて山の中で拝んでいたりですとか、そういうことをしたらしいですね。
でその、デザインの入っている方はみんなに見えるところではなく、はい、自分の背中の方に当たってるっていう話でしたね。
は
い、
一番目立つ椿が彫られている面が実は背負ってことになると自分の背中に当たるって全然外から見えないっていうような、
わざとそういうふうに作られてるということですよね。
そうですね、扉の面に椿が彫られてるので、外側になっちゃうと勝手に開いてしまうので、
そういうことですね。
これ椿であることにも意味があるんですか。
そうですね、椿というのはかつて魔除けの意味があったお花でして、それを彫ることで、魔除けの意味を持たせているものだと思います。
あと最後の方に、茶道具がいろいろありましたけれど、茶碗の一つにね、シンプルなデザインなんですけれど、はい、これは値打ちのあるものなのか違うのか一見では分からなかった。でもすごく綺麗でしたね。
そうですね、そこがまさに茶の湯 の面白いところで、ありまたよくわからないところかもしれないんですけれども、ご覧になったお茶碗っていうのはもともと室町時代には本当に日用品として大量生産されてたような、はい、お椀だったんですけれども、それを後の時代の茶人がこれはいいものだということで見出してお茶で使うようになって、どんどん価値が上がっていったような、そういった作品になるんですよね。
は
い、
本当にこうさまざまな気づきがあったりとか、もう興味深い見方がいろいろできるんですけれども、この展覧会を改めてどんな方に見てほしいですか。
コレクション展ということで、これまで名だたる名品としてコレクションしてきたものたちもいっぱい出てますので、まずは、三体美術館によく馴染んだ方にも楽しむ展覧会だと思いますので、はい、そういった方にも来ていただきたいですし、そうじゃなくても今回はご覧になった方々 のそれぞれ の作品に対するちょっと心が動くかどうかということを、テーマにしておりますので、全く美術に、初心者の方でも楽しめるような展覧会になっていると思いますので、そういった方々にもぜひ来ていただきたいと思います。
ぜひそれぞれ皆さんの名品を見つけて書いていただきたいですよね。
はい、そうですね、はい
はい、サントリー美術館コレクション展名品時たま名品は、東京六本木の東京ミッドタウンガレリア3階のサントリー美術館で6月16日まで開催中です。ゴールデンウィークのお出かけにもぴったりです。ぜひお越しください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はサントリー美術館学芸員の柴橋大輔さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
季節は移ろい、東京はもう初夏の風が吹いています。
六本木の東京ミッドタウンでは、本日4月19日よりオープンザパーク2024がスタートしました。心地よい風が香る季節、今年も東京の真ん中で新緑に包まれながらお楽しみいただけるコンテンツをご用意しています。ミッドタウンガーデンの木陰に広がる人気の屋外カフェ、ミッドパークダイナーオペレーティッドバイビルボードライブ東京では、いつもならクラブ内でしか味わうことができないスペシャルなメニューやドリンクをご提供します。また光と風を思いっきり感じていただくようガーデンの芝生広場を開放させていただきました。同時開催のテイクアウトフェアで一定金額以上をお買い上げの方にはレジャーシートを差し上げますので、ぜひ東京の真ん中でピクニックをお楽しみください。そして今年もミッドタウンガーデンの空を彩る鯉のぼりギャラリーが開催されています。オープンザパーク2024の詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。一足早いゴールデンウィークが六本木の東京ミッドタウンで始まりました。皆様のお越しをお待ちしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の柴橋大輔さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。そして今回の展覧会なんですが、学芸員の方による展示レクチャーを行われます。5月12日、6月9日、2日間にわたって行われるんですが、こちらは事前申し込み制となっています。詳しくはサントリー美術館ウェブサイトでご確認ください。
今回ガラス作品もいろいろ展示されていましたよね。どちらかというとヨーロッパのものがあって、中にはもう見るからに非常に芸術性の高いものもあったんですけど、例えばドイツのね、グラスでちょっと変わった形でこうイボイボみたいになっているものが、一体これは何なんだっていうものもありましたね。
はい、これはシュタンゲングラスというふうに呼ばれているものでして、まあ、非常に細長いグラスでしたけども、うんうん、その表面にイボの、まあ、トゲトゲといったものがついてるんですが、まあ、これはですね、まあ、ヨーロッパで古い時代はフォークを使う習慣がなかったので、お肉を素手で掴んで食べていた。
あ、はいはいはい、
でそうすると手に油がべったりついて、何か掴むと滑るので、滑り止めとしてそのイボイボをつけていたという、
そういうことを考えたデザインですか。は
い、すごい。
ですのでちょっと一見すると結構異様な姿なんですけれども、非常に実用性の、はい、あるトリットグラスなんです
あ面白い、うん、ありがとうございました。いろいろと本当にね、説明してもらわないと分かんないことが多かったですね。
面白かったです。
今日のお客様はサントリー美術館の柴橋大輔さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum